ゼラニウのブログ様より。一人でいる力。力。あなた方の科学の分野においては、人間は運動をしているエネルギーそのものであり、そのスピードは速くなったり遅くなったりし、その動きの中には明るい色から暗い色まで多くの色を含んでいるということが発見されています。あなた方が地球世界に転生してくるときに備えてくる基本的な装具の一つに、十二の力の、因子、というものがあります。この十二のエネルギー因子、は人間の意識の一部でもあるので、探す努力をすれば見つけることができます。しかし、ここで問題になってくることは、あなた方人間はこれらのエネルギーを力としてではなく、むしろ自分の問題、とみなす考え方に慣れているということです。あなた方が地球世界へ形を持つものとして転生してきた目的の一つは、あなた方は十二の力の因子を携えており、しかしそのそれぞれが二つに分離していることを理解することです。そしてそれらを再び統合し、調和とバランスをもたらすことがあなたのしなければならないことなのです。ですからこれらの力の因子の行く、通過が、バランスの失われた状態で人間の中を通過すると、あなたはそれを人生上の問題として体験することになります。そして地球においてこれらの力のバランスを取るという仕事を終えると、やがてあなたは地球世界では得られない力を持つ、次の意識次元へと移行することになります。肉体を持って地球に生まれ、十二のパワー因子にバランスをもたらすようになった人は、個人的な領域を超えた愛情や、優越感のない英知、傲慢さの伴わない力、そして周りの状況や他人の目を気にしない、常に生き生きした状態などを体験するようになります。こういった感情のすべては、あなた方が、至福、と、こ、んでいる、大いなる気づき、の状態をもたらします。肉体はそれ自身が、不思議な素晴らしさに満たされて共鳴します。しかし、この感動は自分に向けられたものではなく、自分の中を流れる同じものが、存在するすべての創造物の中を流れていることを知り、そのことに気づいて感動するのです。ですから自分の中を流れる力の存在を認め、自分のどの力が偏っているかを見つけ、バランスを取り戻さなければなりません。まず、力の存在を認め、アンバランスの部分を見つけ、バランスを取るという3つのステップがはっきりしていれば、これは難しいことではありません。そして完全なるバランスがもたらされた時には、あなた方の多くがすでに知っている感覚である、人生のすべてはあるべき状態にある、という感覚が生まれます。しかしそれは、今後何も問題が起きない、という意味ではなく、たとえどんな困難が起きても問題ではない、という意味なのです。世の中には大きなハンディを持ちながらでもそれを受け入れ、愛と感動や喜びに満ちた生き方をしている人々がいます。ですから自分の中のアンバランスという偏り、不均衡を探すためには、外的な条件ではなく、自分の内なる感情を真摯に観察することが必要なのです。十二の力の因子については、あなた方の世界では遥かな昔から多くのことが語り伝えられてきました。しかし、これらに関する情報は様々な経典の中に隠されていたり、多くの神話や伝説の中にそっと隠されてきたのです。ですから、そうしたものの中には進むべき道が示されています。しかし、それらがあなた方の目から、破格されてきたとしても、力のバランスを取り戻すために自分の英知だけに頼ることもできるのです。ここでは主な力についてお話ししましょう。一人でいる力。まず、一人でいること。という力についてです。現在のあなた方の文化の中では、一人でいることから生まれる力、が全く失われてしまいました。つまり、一人でいることが、孤独の寂しさと混同されてしまったからです。そしてこの力のバランスが取れている時には、自分に必要なものはすべて自分自身の中にあり、他人を必要とはしないことがわかるのです。それは人といるのが楽しくないとか、一緒に何かをしたくない、人を愛せないということではありません。そうではなく、むしろ、自分はバランスが取れていることがわかり、喜びをも、手力強く一人で生きていけるのだ、ということを知るという意味です。この力を無視してしまうと、あなたの人生には大きな困難がもたらされます。現代に生きるあなた方は、いつも人と一緒の時代になっています。いつも誰かと一緒でなければいられず、 誰も周りにいない時には人の代わりにテレビと一緒におり、携帯電話と一緒にいます。あなた方は、自分自身で一人でいることからもたらされる至福の状態を経験する必要があります。なぜなら、このエネルギーの持つ力や不思議さを無視していると、自分を満足させるためにいつも他人を必要として求めるようになり、心の貧しさのゆえにアンバランスが偏った状態を続けることになるからです。一人で生きる人生を選択したほど賢い人でさえが、そういった人生に対しては相反する複雑な感情を抱いているのです。そしてこうした相反する感情こそが、その人の成長と学びを妨げているのです。自分自身といることによってのみ、自分についてより深く知ることができる。だから自分は一人で生きる、と思うのではなく、自分は他人から取り残されて惨めで寂しい、と感じながら生きているのです。あなた方は一人でいるのが寂しいことが理由で、すでに意味のなくなった夫婦関係や恋愛関係、あるいは友人関係を続けて、行くならば、そのことが恐れを生み出すようになり、そこからエネルギーのアンバランスがもたらされることになります。その結果、この問題をクリアできずに転生を繰り返すことになり、この力の問題に縛られて先へ進めなくなるのです。人生を信頼する力、自分がどの力の因子のバランスを欠いているかを知るためには、心に浮かぶことで、あなたに不安を呼び覚ますものは何かを考えてみるといいでしょう。つまり、自分が恐れているものは何か、と考えるのです。恐れの原因はあなたの心理の奥深くにあり、それがあなたのアンバランスという偏りを表しています。たとえ、ばお金に対する不安を持っている人がいます。しかし、それには二つあり、お金がないと言って心配する人もいれば、お金があるので心配する人もいるのです。お金とは、あなた方の現代社会における生活の安定のシンボルでしかありません。お金の背後にある力の因子は何でしょうか。そのパワー因子とは、人生を信頼する力です。つまり、人は信頼できない。誰も心から自分のために何かをしてくれる人はいない。とあなた方は心の奥深くで信じています。ここで別の考え方を提案します。あなた方人類はこれまでの長きにわたり、絶え間なく進み続ける魂の群れであり、流れ、動き、自分を拡張し、創造し、そして目覚めつつある存在です。その中にあって全ての人はあらゆる瞬間に、自分のベストを尽くして生きているのです。ですから誰もが勝手に意味もなく動いているわけではありません。それはあなた自身にもそうなのであり、自分がそうであることに気づくならば、他人も同じであることが理解できます。ですから、例えば誰かがあなたとの愛情関係から去っていき、相手が別の人と親しくなったとしても、それは偶然起きた計画性のない出来事ではないのです。そのことに気づく必要があります。しかしながらもしも、現在ある愛情関係が壊れると、すごく辛くて耐えられないだろうとあなた方は心配します。ですから新たな安定を求めて去ろうとする人を引き戻したり、あるいは新しい相手を見つけたりして、これまでの自分が慣れた生活パターンを維持しようとします。つまり、私がここで言いたいことはこうです。あなたの人生で起きることは、あなた自身の内なる必要性に従って起きているということなのです。つまり、それが何であれ、あなたに今起きていることは重要なことであり、大きな可能性を含んだ、あなたが必要としていることだと信じることなのです。もしも人生のパターンが全く変化せずいつも同じものであるならば、常に退屈した人生になることでしょう。そのことからも、あなたがここに生きているのは、人生という乗り物のパワーを経験し味わうためであって、同じ風景を見続けるためではないのです。ですから変わりゆく風景を楽しむすべすべ、を学んでください。しかしながら自分の人生に変化を起こすまいと、過去にしがみつく人々があまりにも多すぎます。それは新しいことが起きた変化を引き起こすことを恐れているからで、それを避けるために昔のことを語りながら現在の時間を潰しているのです。そしてこうした恐れは、あなたの頭が作り出したものです。しかし、そうであるとしても、あなたを導く内なる深い自己は、あなたが人生を最大限に生かした経験をするようにと、行くべきところへあなたを導いていきます。信頼という力の因子 は、あなたの人生をかつてなかったほどの、新鮮でエキサイティングなものにする力を持っているのです。ブック、バーソロミュー。チャネラーメアリー・マーガレット・ムーア著。ナチュラル・スピリット。抜粋。投稿者。ゼラニウン日付。2013年4月16日。人に聞かず自分に聞く力を取り戻そう。あなた方が地球にやってくるときに携えてきた、本来備わっている力の因子に対して、自分の弱さからではなく力強く対処するためにはどうしたらいいかということですが、そのためには自分に対する見方を変えることによって、というのが答えになります。あなた方人間はこれらの力の因子の源である大いなるエネルギーから生まれ、外界に出ていく多彩な光として創造されました。つまり、唯一の源である神のエネルギーが波動のスピードを落とすことによって、密度の濃い肉体という形を持とうことを選んだのです。あなた方が自らの命を感じるときというのは、悲しみや苦しみのエネルギーの動き、あるいは楽しい喜びのエネルギーの動きであり、人生の中にこうした変化があるときなのです。そうしたときにあなた方は力の因子の動きを感じているのです。こうした動きに対する自覚こそが、自らの持つ力の因子のバランスを作ると、気に必要とする力なのです。あなた方の肉体に死が訪れるとき、力の因子はあなたの魂と共に生き続けますが、あなた方はそのことを魂が肉体を離れたと表現しています。これらの力の因子の変化よ、意にバランスを取り戻したいと思う人は、自分の中のエネルギーの動きや変化に注意を払い、自分のどの因子が偏ってバランスを失っているのか自問してください。それは生活において例えば肯定的な変化であれ、否定的な変化であれ、そうした変化に抵抗する自分を発見したならば、それが偏ったアンバランスな因子にぶつかったという印なのです。何がアンバランスになっているかが分かったら、次に何をするべきかを自分に聞いてください。なぜならあなたは自分で意識している以上に、実にたくさんのことを知っているからです。こうした自分への問いかけは先延ばしにせず、アンバランスな因子のプレッシャーから来る不愉快を感じているその瞬間に、するといいので、す。あなた方は自分が抱えている問題を知っており、それに対する解決方法があるにもかかわらず、しばしばその事実を認めようとしないことを知っています。つまり自分の立場を守ろうとしたり、弁解しようとし、正当化しようとするのです。素直に自分に聞いてください。そうすれば答えが返ってきます。しばしばその答えは、何かの感覚として感じたり、直感として急に分かったり、あるいは心の奥深くで前から分かっていたと感じる、といったような形でやってきます。それは例えば、もう済んだことだ。こだわるな。とか、そんなに大したことじゃない。気にしないで。というような簡単なものであるかもしれません。こうした自分で自分に与えるメッセージや解決方法は数多くあります。しかしながら、問いかけないことにはどんな答えも得ることはなく、質問、問題とともにその解決法も常に生まれるのです。問題も解決もどちらも姿を変えたエネルギーであり、両者は共にやってきます。そして自分で答えを出したなら、それを行動に移す勇気を持たなければなりません。そんなことはとてもできない。難しい。と感じるとすれば、それは力の因子のバランスをマスターすることを、あなたが諦めてしまっているからです。つまりあなたはその力を他人に明け渡してしまっているのです。他人はあなたをいくらかは助けることができるかもしれませんが、あなたにとって何がベストであるかは知ることができません。他人の持つ力のバランス、アンバランスの程度はあなたのものとは異なっており、人生の経験も違うので、あなたが他人に求めた質問には本当の意味で答えることはできないのです。あなた方は、専門家や権威者に頼る時代に生きています。その結果、他人の権威や知識に頼り、自分で考えたり探求したりする自分自身の力を失ってしまっているために、自分にとって力が必要な時が訪れても、自分にその力があることを信じられなくなっています。どうか次のことを理解してください。あなた方がこの地球で人生を送ることを決めてやってきた時には、 人生の旅路に必要な12の力の因子というツールをきちんと備えてきています。ですから本来あなた方はバランスに欠けた人生を送る必要はないのです。自分にとって何が一番良いのかを見つけ、自分の人生に平和と調和をもたらすのはあなたの責任なのです。英知の力、人間にとってバランスを取るのが難しい力の因子の一つに英知の力があります。この力のアンバランスという偏りを戻すために知的天才である必要はありません。 A1 のバランスはあなた方がこれまで取り込んだ情報の量とは何の関係もないのです。そういった蓄積された知識の量は人が今回の人生でどのくらい頭脳力を発揮することに決めていたかを示すものでしかありません。 A1 の力のバランスを取るということは真の A1 とはすべての人のものの見方や考え方を冷静に観察しそれを受け入れる能力であるということを理解することなのです。つまり真の英知とはすべての人はその人独自の見方に基づいて自分自身を表現しているということを心から納得することなのです。ですからこういったことをそのまま受け入れている賢者は自分の立場を擁護する必要を感じたり他人の立場を失墜させたりする必要を感じないのです。つまり自分の英知がバランスを保っているときには他人というものを脅威には感じたりしないものなのです。あなた方は、英知とはある種の知識であると考えていたかもしれませんが、どのような本や情報や言葉を通しても英知を感じることはできないのです。英知とは唯一、生きることを通してだけ経験されなければなりません。今、この瞬間に、あなたにとって何が最適でベストであるかというあなた自身の感覚が、英知なのです。ですから、それは昨日のあなたにとって賢明であったことが、今日のあなたにとってはそうではないかもしれないのです。なぜなら、どの一瞬一瞬であれ、すべてが異なる一瞬であり、昨日のあなたと今日のあなたは明らかに違う、あなただからなのです。自分自身の真実を自分で見つけることに責任を持ち、自分にとっての真実を他人に押し付けないようになると、あなたの心の奥深くから英知が湧き出てくるようになります。自分にとっての真実が他人にとっても真実であるとは限らず、その真実を他のすべての人に示し、教えることが自分の仕事だと思っていると、真他な意思につまずくことになりかねません。つまり、あなた方の多くの人間関係は、自分の方が賢い、偉い、上だ、といった心理競争の上に成り立っており、誰が上で誰が下かという判断を絶えず行っているからです。英知は求めるべきものであるので、そうするようにとあなた方に勧めますが、他人がどれだけ英知を持っているかいないかといった判断などはしないようにしてください。なぜなら自分自身の内なる英知を、外の世界の尺度でもって証明する必要はないのですから。自分自身の内なる感覚こそが、自分にとっての真理を示してくれるということを信頼してください。ブック、バーソロミュー、チャネラーメアリー・マーガレット・ムーアチョ、ナチュラルスピリット、抜粋、投稿者、ゼラニウン日付、2013年4月17日。あらゆる感情も、ただ一つ、のエネルギーからできている。9、人生における否定的な面を受け入れるためにはどうしたらいいのでしょうか。まず、あなた方人間にとって、否定的であるとは何を意味するのかを考えてみる必要があります。一つの例を挙げてみましょう。例えば、あなたは恋人と大喧嘩をしました。そして彼、あるいは彼女からひどく心を傷つけられるようなことを言われました。そのひどい言葉を聞くと同時に、あなたが心の中で描き始めた心象があります。つまり刺激された感情が、怒りや悔しさの思いを描き、あなたはその思いの心象を真実のものと思い込むので、それに反応してしまいます。しかしここで、自分の心に描いた心象が真実のものであるかどうかについて疑ってみる人は誰もいません。あなたはただ傷ついた、傷つけられたと感じて怒り出し、あるいは泣きわめきたくなるだけでしょう。しかしこの時点でちょっと立ち止まって自分の感情を振り返ってみてください。つまり今の自分の感情に十分浸り、感情を抑えないであるがままにしてみるのです。あるがままにしていると、何か違ったエネルギーが動き出します。 そしてあなたの心の中の感情的な心象レベルを通り越して、